26ページ、子どもの成長を願って、健やか、家庭での親子のつながり、俵元青少年健全育成推進協議会、家庭教育部研修会が昨年の12月4日に行われ、幼稚園から中学校までの保護者94人の参加と助言者15人の協力のもと、子育ての実践や悩みを交流されました。本年度は、家庭での親子のつながりをメインテーマとして、幼稚園、小学校、中学校の分科会に分かれ、助言者を交えて熱心な意見交換が行われました。幼稚園分科会では、命の大切さを考えよう。小学校分科会は、親と子どもとの絆を深めるには、中学校分科会は、親子の心の交流、褒め方、叱り方というテーマで話し合われました。幼稚園分科会では、大人がどれだけ子どもに温かい眼差しをかけられるかが大切。小学校分科会では、子どもを褒める、認める、一緒に行動するなどのすべての行動が親子の絆である。中学校分科会では、反抗期の時期は少し距離を置くこと、叱るより褒める意識を持つといった助言をいただきました。いずれの分科会も、親子のコミュニケーションが子どもの成長に大きく関わっており、子どもの成長時期に応じた対応をすること、親が元気で笑顔と余裕を持って子育てに当たること、家庭が温かいことが大事だということが共通した内容でした。そのためにも、このような場に参加することや、気軽に話し合える仲間を作ることで、互いの悩みや意見を聞き合うことが大切であると、確認できる研修会になりました。本年度も青少年健全育成の集いを3月8日日曜午後1時30分より俵元青垣障害学習センター弥生の里ホールで開催します。5つの自治会が1年をかけて自治会での子どもとの絆づくりを進めてこられた実践報告をしていただきますので、自治会での活動に役立てていただければ幸いです。後半には、俵元中学校吹奏楽部の演奏や、町内3つのコーラス団体と参加者全員での合唱を行い、楽しいひとときを過ごしたいと思います。ぜひご来場ください。障害教育課内超青少年健全育成推進協議会事務局、電話 32-6193。 今やろう防災アクション第22回。災害電話サービスの登録はお済みですか？令和元年7月1日から本庁で開始したこのサービスは、防災行政無線の内容が聞き取りにくい人や聴覚障害のある人でも確認できるよう、防災無線の内容を固定電話や携帯電話、ファックスなどにより伝達するものです。いざという時の便利なサービスです。ぜひご登録ください。登録を希望される人は防災課窓口または町ホームページから入手できる申込書に必要事項を記入の上、防災課窓口へ持参いただくか、郵送にて次の宛先に送付してください。郵送先、郵便番号 636-0392、 俵元町 890-1、 俵元町役場防災課。郵送の場合は、控えとして事前にコピーを取ってから送付してください。 災害電話サービスの詳細、主に国民保護情報、地震情報、気象情報などが配信されます。電話回線を使用するため、配信までに時間を要する場合や、断線などで配信できない場合があります。全国で行われる緊急地震速報訓練などでも通知が来ますので、ご注意ください。電話で情報を確認された場合、最後にシャープを押してください。シャープを押さないと、再度電話がかかるように設定されています。最大3回。登録内容については、すべて自動更新となります。一度申し込みいただいたら、毎年申請する必要はありません。登録内容を変更、解約する場合も同様に、申し込み書にて申請をお願いします。超ホームページ災害電話サービスの QR コードがあります。問い合わせ、防災課安全防災係、電話 34-2059。 27ページ消費生活ニュース。消費者問題に関する2019年の重大項目。毎年、国民生活センターから消費者問題として社会的注目を集めたものや、消費生活相談が多く寄せられたものなどから重大項目を選定し公表しています。2019年は若者を中心とした投資などの儲け話のトラブルや、SNS が関連している相談が増加しました。1、若者を中心に広がる儲け話のトラブル。20代を中心に、無登録業者とのバイナリーオプション取引や、投資用マンションの契約トラブルが増加している。2、ネット関連の相談は、年齢問わず、SNS がきっかけになることも。SNS は便利なコミュニケーションツールである一方、犯罪被害に遭ったという報道もあった。ネット広告からの定期購入トラブルも多い。3、架空請求に関する相談に引き続き、新しい手口も。料金未納のメッセージが SMS で届き、電話すると、偽の消費生活センターを案内され、お金を払うようにと言われたという新手の手口も発生した。4、高齢者からの相談、依然として多く。契約当事者が60歳以上の相談は、相談全体の4割を占める。5、亡くならない子どもの事故、死亡事故も。ベビーベッド使用中に、収納扉が開き、乳児の頭部が隙間に挟まり、窒息する重大事故が発生した。6、チケット不正転売禁止法施行。相談件数は5倍以上に。海外のチケット転売仲介サイトなどの非公式サイトを公式サイトだと思い込み、注文してしまったといった相談が多くあった。7、アポ電と思われる不審な電話相次ぐ。公的機関や実在する企業名や家族を語り、所在確認などをしようとするアポ電と思われる不審な電話に関する相談があった。8、改元に便乗した消費者トラブル発生。改元で法律が変わるという通知が実在する団体名で届き、口座情報や個人情報を記入して返送してしまった事例があった。9、キャッシュレス化が進む、関連したトラブルも。携帯電話会社を語る偽 SMS をきっかけに、消費者のキャリア決済が不正使用されたトラブルがあった。10、各地で 自然災害発生。国民生活センターでも被災地域の支援を行う。通話料無料で、令和元年秋、台風関連消費者ホットラインを設置し、被災地域の消費者相談支援と地元消費生活センターのバックアップをした。問い合わせ、住民保険課戸籍住民相談係、電話 34-2087。 消費生活相談、商品やサービスに関する相談。日時、毎週火曜金曜日、祝日年末年始を除く、午前10時から午後3時。場所、町役場1階、 1C 相談室。担当、消費生活相談員。相談方法、面談、電話。問い合わせ、電話 32-2901、 内線174。ピックアップ、町公式インスタグラム。田原本町公式インスタグラムの12月1月の投稿から、広報担当者一押しの写真を紹介します。写真3枚。1、初日の出、みんなに福が訪れますように。2、町民マラソン大会、ゴールへ向かって頑張れ。3、奈良田原本やぶさめ祭り、大迫力でしたね。写真終わり。人、物、風景、イベントなどをハッシュタグ田原本ファン FUN をつけて投稿しています。次の QR コードからフォローをお願いします。QR コードがあります。